ラジオゼミナール。この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺います。今週来週2週にわたりまして、地域政策学部教授村山元信先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ早速ですが、先生ご専門の分野名教えてください。
はい、農業農村政策という、こういう分野を専攻しております。
はい、農業農村政策ですね。はい、ご担当になっていらっしゃいます講義はどういった科目名でしょうか。
今講義しているのが比較農業政策論っていう、日本とアメリカと、EU 中国を対象にした比較をしているということです。
農業政策の比較ということですね。はい、それではそのまずアメリカのことから教えてください。
はいはい、皆さんご存知と思うんですけれども、アメリカっていうのは、世界最大の農産物の輸出国で、歴史的に見ると、戦略物資として、その農産物を位置づけてですね、特に穀物や大豆っていうのは、非常に重視しているということがあります。
はい、
そしてアメリカでは価格支持政策といいまして、農家の所得を保障する価格政策ですね。こういうものとか輸出補助金なんかを使ってですね、強力な財政を使った、そういう政策を展開しているということです。
国として大きなバックアップをしていると。
そういうことです。はい、
はい、その農村の状況というのはどうなんでしょうか。
これは最近臼井さんという方が、アメリカに住んでいる方なんですけれども、アメリカの農業の実態を、書いている本が出まして、2020年当時なんですけどもね、なかなかやっぱりアメリカの農村厳しいなっていうことを、書いていらっしゃいます。
ああそうなんですね。
特に2013年に発生した、ヨーロッパの金融危機ですね、ああいうのを契機にして非常に世界の景気が減退していく中で、輸出がですねなかなか厳しくなってきた。それによって農産物価格はですね、世界の市場価格が下落していって、特にトウモロコシや大豆っていうのは半値になったりですね、小麦も 35% 減るっていうような状況で、アメリカの農家経済に非常に深刻なですね状況を与えていると。
世界的にそういうことになったと。
そうなんですね。だからアメリカの場合は国際市場を前提にしてますので、世界のそういう市場状況によってかなりですね、状況が変わってくるという特徴があります。
はい、
それで深刻なのはですね、アメリカの農業を支えてきた中規模農家、規模でいうと日本の比べ物にはならない、70とか200とかですね、そういう大規模なんですけども、アメリカじゃ中規模、そういう農家の所得がどんどん減っていってですね、離農が増えてきてるんだっていう、他方でそういうやめた農地をですね吸収する超大規模経営ですね、大規模農場ができてくるっていう、こういう状況が進んでいるという報告がなされています。
中規模といっても、アメリカでは70ヘクタールから200ヘクタール、
そう、はい、
これ日本だともうかなり
超大規模ですけど、
アメリカはこれで中規模。
そうです。
でその中規模の農家の所得が減っていると、
はい、いうことは当然、農村社会の衰退につながるっていうことですね。特に後継者の若者が農業の魅力を感じなくて、
はい、
都市に出てくとかですね、こういうことが進んでて、農村の危機というふうに言われていると。
このあたり日本と似たような。
そうですね、はい、日本の中山間地域とよく似ていますよね。でそういう農家の人たちがですね、他方でグローバル化でですね、特に金融でニューヨーク等ですね、大都市の、そういう市民っていうかね、サラリーマンがすごくうはうはな状況なわけですね。そういうのを見てですね、これはおかしいんじゃないかというんで、非常にこう、そういった大都市市民あるいは大都市市民に支えられている民主党に対して非常に反感を持っているということで、以前のトランプ支持、
はい、
そういう層として、なっていったっていうことなんですね。
農村地域はそういう状況と。
そうです。
さあそしてそのアメリカのですね、政策で農業の保護というのは最初にも教えていただきましたけれども、はい、これかなり政策としては大きなものと。
アメリカはもう大恐慌の時代ですよね、1929年、はい、あの頃から農業をなんとか支えなきゃいけないっていうことで、その価格支持政策っていうのを作るんですね。価格支持政策っていうのは、農産物の価格は国際市場なんだけれども、はい、それに農業経営をする上で不足する、要するに価格が下落する、
はい、
国際市場の価格が下落した時に農家は困るので価格を支持する。それで価格支持を通して所得を支持して農業を支えるっていう、こういう方式をずっと取ってるんですよ。
価格を支持するということは下がった時に補填するということですか。
そうです、そうです。価格を上乗せしていくということですね。政府が上乗せして買っていくっていうことです。非常に手厚い政策を取っていく。 でアメリカは買い取った農産物を世界のなんていうかな援助に、はい、食料援助に使っていくっていうそういう戦略物資として使っていくっていう、まあ、そんな関係をアメリカは戦後ずっと構築してきたという経緯があります、価格政策を通した農業農村の保護っていうことを、まあ、ずっとやってきたということなんですね。
まあ、ということは農家の方からすればそういったこう手厚い保護があるので作れば作るだけまあ収入が入ってきて安定すると。そうそうそうそう、
だからすごく生産刺激的なんですよ。だからそれを進めた結果アメリカは80年代以降ですね、農産物過剰にすっごく困るんです。
余っちゃうと。
そうなんですよ、
作りすぎて
作りすぎて、
はい、
で何とかしなきゃっていうんでガットウルグアイラウンド合意っていう1993年の合意ですけどね、まあ、そういうところで、まあ、いろんな合意を作っていったという経緯があります。
さあ先生、現在の価格支持の仕組みっていうのはどうになっていますか、アメリカ。
それはね、現在も続いてるんです。ちょっといろんな形に変えてはいるんだけども、その基本形は同じです、
はい、
ただですね、まあ、さっきましたように国際価格が下がってきたりしますよね、そうすると財政も逼迫してますので十分にはまあ対応できないので、その支持する水準が下がってるんですよ。そのために中規模農家はさっき言いましたなかなかそれでは経営ができないっていうことで、まあ、離農が進むっていう、まあ、こういうことなんですね。
そういうアメリカの現状だということですね、はい、ただその農業保護という観点ではずっと続いている、一貫して。
そういうことです。はい、
はい、分かりました。さあ変わりまして EU、
はい、
どんな農業の特徴があるんでしょうか。
EU はですね、伝統的に家族農業経営を非常に重視しているということですよね、まあ、アメリカほどのでかい規模じゃなくてもですね、まあ、そういう家族経営を大切にしようということと、もう一つやっぱり食料自給率をですねやっぱりしっかり確保しようっていう、第二次世界大戦ですごい食料不足になったんですよね、
ヨーロッパ、
でそれをまあ反省してって言いましょうかね、まあ、食料自給率を向上させる、フランスなんかも 125% とかですね、ドイツも 90% とかですね、まあ、そういうふう食料自給率を高めるということに取り組んできたという経緯があるのと、最近はですね、後からも触れますが環境、はい、環境にすごくまあ大切にしているそういう地域なんですね。環境と農業をどう共生させるかっていう、まあ、こういうことに非常にまあ注力しているですね、まあ、そういうところだというふうに理解していただければと思います。
環境というと、まあ、CO2 のこととか、化学的な肥料のこととか、
そうですそうです、
そういった部分ですか。
そうですね、まあ、そういうものをできるだけ削減し、
はい、
CO2 の排出をなくそう、まあ、こういうことですかね、
はい。まあ、EU、 そのヨーロッパの国が多く加盟しているわけですけれども、はい、これ共通の政策ということになりますか。
そうなんです、そうなんです。1962年からですね、
はい、
EU は共通農業政策、当時 EEC ですかね、
はい、
共通農業政策っていうのを導入してですね、まあ、EU は一つっていうんで、まあ、市場を共通にしていこうという、そういう農業政策をやっています、
EEC っていうのはヨーロッパ経済共同体だったわけですよね、
はい、当時からね、はい、でそのね、昔はねものすごい農業保護やってたんですよ。海外から農産物がほとんど入ることができないっていうぐらいの強烈な農業保護やってたんです。
それは関税のこととかですか。
そうです、関税と同じなんですけども課徴金っていうのを取りまして、それを国際価格の変動に合わせてもうどんどん可変にしていって変えていって、とにかく海外から農産物が入りづらいという、そういう強烈な農業保護政策を、まあ、域内農業の保護をですね、やってたんですね、
はい。最近はでも違いますか。
最近はね少し変わって、ガットウルグアイラウンド合意って言ったじゃないですか、
はい、
まあ、それがあったので、そういうのはですね強烈な農業保護はできなくなった
ん
ですね、
うん、
でそういうふうに農業保護の水準を下げるんだけれども、
はい、
その代わりに直接支払い、
ええ、
農業 の所得をですね直接支払うという政策を導入しました。
これアメリカのそれとはちょっと違うんですか。
アメリカは価格支持政策ですから、国際市場を前提に足りない分を足す。 EU はもう直接ダイレクトに所得を保障する。で過剰生産をさせない。過剰生産をしなくていいように直接保障する、で過剰生産を防ぐことで環境に優しい農業を実現するっていう、こういうロジックなんですね。
なるほど、でもその国によっていくつもの国があるじゃないですか、農業事情も全く違うと思いますし、その国のこう豊かさっていうのも、まあ、だいぶこうばらつきがあるような。
そうなんですね。直接支払いをするにしても、その前提になってるのが過去実績、過去の実績なんですよ、所得実績。 なので貧しい農村の所得って低いので、それが過去の実績になると問題なので、うん、今 EU ではそういう所得保障と同時に農村対策にすごい力を入れてるんですね、
はいはい、
そういう遅れた農業地域で、例えば6次産業か、日本で言えば、そういう加工だとかね、はい、グリーンツーリズムだとか、そういうのをどんどん活性化させて、はい、所得を自分たちで生み出せるような、そういう農村対策も同時にやってるんですね。
生産してそれを加工して販売までっていう、その6次産業化、
そうなんですよ、うん、そういうことによって遅れた農村地域の活性化を図ろうっていうのが今の EU の、まあ、農業戦略ですね、でそうした農業戦略に拍車をかけているのが、はい、皆さんご存知でしょうかね、新しく2019年に欧州委員会のメンバーが変わったんですね、選挙で。6つの優先課題、とりわけその中の一つの欧州グリーンディールっていうのを発表して、
はい、
これは何かっていうと、環境と農業、非常に優しい、環境に優しい仕組みに変えていこうっていう、そういう大胆な政策をやってます。それで特にですね、2030年までに 25% の EU のね、25% の農地を有機農業にしてしまおうなんていう、うん、そういう目標も掲げつつですね、
はい、
とにかく農場から食卓へ、ファームトゥーフォークっていう方をしますけども、農場からその食卓にかけてですね、本当に安全安心、環境内優しい、うん、そういう農業、農業流通の仕組み、そういうものを全部作っていくんだっていう、そういう高い目標を今掲げてるんです。だそういう中で今の、EU の農業政策も環境保全型にずっとシフトしていくっていうのが、はい、今みんなでそういうふうに予測されてるというところなんですね。
欧州グリーンディールですね、
はい、そうですね、
これがまあ柱の一つだと。
そうです、
そして農場から食卓へ、食卓、はい、ファームトゥーフォーク、
はい、
もうファームは農場ですよね、フォークはこう食べる、
そうですそうです、
フォークってことですよね、食卓の、
ね、
食卓の、
はい、
なるほどなるほど、で2030年っていうのはもう結構近い未来ですが、
もうすぐです
ね、その2030年までにヨーロッパ全体の農地の 25% を有機農業、
そうです、
有機農業っていうのは先生、
だから化学肥料や化学農薬は使わない、
使わない、
そう、だから例えばオーストリアなんかはもう 25% 達成しているので、はい、
あ、そうですか、
だからその政府の政策の内容によっては可能なんだっていうことを実証してるんですね、
すで、うんうん、にオーストリアは達成していると、
そうなんです、整理しますとですね、やっぱりこの EU は今直接支払いっていう政策と、
はい、
農村振興対策の2本柱でもって、
はい、
まあ、政策を行っていると、
ええ、
直接支払いについてはダイレクトに農家に所得を保障するんですね、
ええ、
で過剰生産を招かない、今度は有機農業をやることが前提になるんじゃないかってぐらい、環境保護だとか安全性だとか動物福祉だとかね、生物多様性だとか、こういう条件を付与して直接支払いを実施する。で農村対策はもうさっき言った環境保全、多様な産業振興、ツーリズムや農産加工、6次産業化、こういうものでもって推進していくっていう、まあ、こういう大きな流れになってるんだろうなと思います、
はい、これヨーロッパ全体の共通の政策と、はい、ということですね、はい、今週はアメリカとEU のですね、農業の特徴を先生に教えていただきました。来週は日本について詳しいお話をいただきたいと思います。ラジオゼミナール、高崎経済大学地域政策学部教授村山基信先生のお話です。ここまでありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もお願いいたします、はい、番組のご案内は吉良武雄でした。